経済総合分析手法です。本日は内外哲学についてお話しいたします。内外というと内需と外需、内向と外向といった意味ですね。でこれは結構やっぱり両方伴わないとなかなか商売も人生もうまくいかないですね。まあ外需グローバルといって、まあ、外需のやっぱ高付加価値のね商品の、まあ、流通するネットワークってありますよね。まあメルボルンとかシンガポールとかテキサスとかですね、まあ、そういったところではやっぱり結構技術的に付加価値が高いものとかですね、あるいはその付加価値の高い資源ですね、石油とかが行き来するわけですね。でそれについてそこにまあ流通が乗るようにすれば、まあ、日本も盛り返すのではないかと言われています。でここでですね、その大和魂がね、そのプラスになるのかマイナスになるのか、私はプラスになると思うんですね。まあなぜかというと、その外需ネットワークでこそやっぱりその突き抜けた価値というのが必要なんですね。何か特色があればやっぱりそこで取引されるようになりますね。まあ、石油とかでもそうですね。何かやっぱコストパフォーマンスがいいとか、そうですね。あとはその輸送がしやすいとか、何らかのやっぱり卓越したポイントがあるから、その求められる存在になるわけですね。まあ、だとしたら、まあ液晶ディスプレイとかでもそうですね。やっぱり何か突き抜けたところがなければ、やっぱりそうですね、内需寄りの商品になりますね。それが、やっぱ共感を生むということですね。突き抜けていないとすればね。まあ、だとしたら、その国内向けということになるんでしょうね。だから、内需か外需かっていうのは、また共感か比較かというところですね。だから比較に耐えうるところまで行けばいいけれども、これの両者は実は廃反していないよっていう、まあ、別の話じゃないんですよってことなんですね。一つの持ち味を、やっぱり突き抜けさせていくことが、むしろやっぱりその外需取引においてもやっぱ訴求点になりますからね。だからやっぱり日頃の積み上げが大切なんですね。でまあむしろ魂が大切ということですね。やっぱり一つの魂をですね貫くことによって、やっぱりその認められる存在になるということだ。だからその外需というものですね、まあシンガポールに代表されるような外需経済というものを、だからことさら、だから日本のね伝統的な企業文化とね、あまりにその廃反させて捉えると、なかなか実像が見えてこないわけですね。だから日頃の積み上げが大切ということですね。でまあだから日頃の積み上げが足りない状態で、その高付加価値の、まあ、商業ネットワークに挑んでみても、やっぱりこれは展示料がかかるだけで見向きもされないということになりうるでしょうね。だからその時に、まあ、展示料を出す前に、まあ、日頃から磨いておけばよかったなというふうに学んでもいいけれども、まあ、その前にやっぱり自分軸を見出すというところがね、やっぱりいいかなと思います。でその自分軸を見出すとね、その戦争になるという人もいるんだけど、それはそう甘い話でもないんですね。だから国境というものがあるわけですね。でなぜ国境というのがあるかというと、やっぱり隣同士の国が、まあ残念ながらやっぱりその内外バランスが逆ということが往々にしてあり得るから、それで今いさかってしまうことがあったということが、まあ、国境なんですね。で、まあ、この国境がやっぱり私たちを守っているがゆえに、別段その自分軸を破棄したとしても問題はないというところですね。そこのバランスを取るのはやっぱ国際政治家のお仕事ですね。だからそうですね、やっぱ日頃から我々やっぱり自分らしさを追求していていいと思うんですね。でそれがむしろだから認められるとこまで行けばいいわけです。でそれを下手に売り込みに行ってしまうと、だから地域文化、地域のナショナリズムとですね衝突をしてしまうというようなこともあるわけです。そうするとなかなか内需グローバルということになりますからね。するとなかなかその衝突が発生してしまうわけですね。売りたいなという以前にね、あるいはその商業的な問題でもやっぱコストのパフォーマンスがね悪くなりますね。営業部隊が大きくなりますからね、地域に営業部隊を作るとですね。だから そうですね、地域に営業部隊を、だから駐在部隊をあまりに作り始めるというと、だから外国文化に対する影響でもあるし、やっぱコストアップにもなってしまうということですね。まあそれもいいんですけれども、やっぱり自分らしさですね、まあ、化粧品会社さんでもですね、やっぱ特色というものをですね、ちゃんと出していければですね、やっぱり選ばれる存在になるから、やっぱその選ばれるものであるというところをですね、やっぱ伸ばしていくといいかなと思うんです。でつい自信がなくなって売り込みに行ってしまうけれども、まあ、確かに売り込みに行くことによって、まあ、雇用を創出してもいますけれども、でもやはりそうですね、やっぱ選ばれているという感覚よりは、やっぱ売り込みに行く状態の方がやっぱストレスも高まりますからね。それよりかはやっぱりもう日頃からやっぱ価値を上げていくことができれば、やっぱりもっとすんなりと売れますし、もっとまあピュアに感謝されますしね。まあだから作り手というのはやっぱりそのやっぱり自分軸がやはり大切だなということですね。でまあプロフェッショナルもやっぱり自分の道を行くということが大切ですね。でむしろね、その自分軸を持っていたり、もう自分の筋を持っている人という自覚があればね、他者にむしろ寛大になれるわけですね。まあ他の持ち味を持つ人もいるんだな、他の道を行く人もいるんだなっていうことに対して理解があればね、俺はお前と違うと言ってね、お前は俺と違うと言って揉めたりもしないわけですよ。違っていて当然なわけですね。でその上でやっぱチームワークの組み方をね分かっているとね、やっぱいさかうどころかね、やっぱその持ち味を生かし合ってね、相乗効果を出していくことができるわけですね。そうするとね、とてもやっぱり楽しい未来が待っているわけです。で、まあ、だから外需グローバルと内需グローバルは違うとか言ってるレベルじゃないわけですね。その分岐点はもう一重にもう実力の差なんですね。やっぱりね、もうだから大きな企業でもね、内需拡大しようとしてるじゃないかっていう人もいるかもしれないけど、大きな会社でもやっぱりそれはやっぱり商品のによってはやっぱり実力がねやっぱり競ってくる場合もありますよね。その大手であってもやっぱり商品寿命は抱えてるわけですね。だからそこでやっぱりその商品をねより一層ねそのらしくするっていうことですね。だからそこの落とし穴は自分の思っている価値をねさらに高めていくだけであれば、だから差別化ができていないこともある。でも差別化というのを無理くりするもんじゃなく、まあ、大体まあ5つの方面がありますから、ここでまあライバルさんと住み分けも考えながら自分の色を出していくということですね。そうするとね、やっぱり苦労なく差別化もできますし、そうするとやっぱ苦労なくやっぱ売れていくわけですね。そしてまあ日頃の研鑽ね、作り込みにおいてもストレスがなくなってくるわけです。自分に向いたものを作り込んでいくというのはむしろ楽しいことですね。で、まあ、東京モーターショー見に行ってまいりましたけどね、やっぱり大手さん各社はもうだいぶ持ち味を出されるようになりましたね。自分の角度をね把握してそこをやっぱり磨いていくようになられてます。だやっぱりそこが自分の持ち味を引き出せるようになるとね、まあやっぱり作ることに関しても売ることに関してもねストレスがなくなり、そしてお客様にもストレスがなくなりますね。そうすると好感度がアップしますね。より立場が安定していきますので世界も平和になります。本日もご清聴いただいてありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。